はマタイによる福音書の7章です。
ここでのテーマは権威を持つものです。イエス・キリストが権威を持っておられる方なんですが、そのテーマがこの7章です。で、私たちはこの三条の水訓と呼ばれているあの有名なイエス・キリストの説教をですね、5章から勉強してきたわけですが、今日が一番最後の部分になります。で、イエスは悔い改めなさい、御国は近づいたから、天の御国は近づいたからと言われて宣教を開始されたんですね。で、この説教によってイエスに従う弟子たちが現れます。そこでイエス様は山に登られて弟子たちを教えられたんですけれども、この長いですね、このせあのこの何ですか、長いこの説教なんですが、そこでそこでのテーマっていうのは天の御国、つまり天国の宣言なんですね。で、よく三条の水訓っていうのが、まあ、有名な言葉としてあるんですけども、水訓というとなんか訓戒を垂れるというようなイメージが伴いますが、ここではこう例えば新しく民主主義になった国が人権宣言のようなものを布告するように、イエスは天の御国の方針や考えなどを外部に表明されているわけなんですね。主に3つの部分に分かれるんですけれども、で、1つ目は5章の3節から、どこでしたっけ、5章の3節から16節までで、天の御国に属するものの特徴が書かれていました。天の御国に属する、天国に入れる人の特徴ですね。で、一番最初のところには貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからですという言葉から始まっています。そして2つ目、これは17節から19節なんですけれども、これは天の御国の王であるイエスご自身についてなんですね。私が来たのは律法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません、破棄するためにでなく成就するために来たのですと言われました。そして3つ目に御国における天の御国における正しさ、つまり義について書かれていました。どのような正しさの基準があるかっていうのが書かれているんですが、イエス様はこう言われたんですね。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れませ んですね。で、この天の御国の義についての宣言がこの20節からずっと続いてたんです。そして今日勉強する7章の一部、1節から6節までなので、ここで締めくくられるんですね。で、早速ですね、この天の御国の義に関する最後の戒めについて読んでいきたいと思います。裁いてはいけません、裁かれないためです。あなたが裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。裁いてはいけないという裁きを禁ずる戒めなんですね。けれども裁きにはいろいろな種類がありまして、聖書の中に出てくるものとしてですね、ちょっと列挙してみたいんですが、罪に定めるまたは断罪するという意味の裁きがあります。で、私たちが罪を犯して死んだ後に神から裁きを受けるですね、最後の審判と言われて、そしてその後にこの火というような池に投げ込まれる、ゲヘナに投げ込まれるというところがあります。その裁きというのはこの意味ですね、罪に定めるということですね。そして、他にですね、裁判所で行われる裁きというのもあるわけですね。で、パウロはコリント人に教会の中で問題が起こったら教会の内部で裁きなさいと言いましたけども、それは裁判を行いなさいという意味だったんですね。そして裁くという類義語として見分けるという言葉があります。これはある事柄が正しいかどうか、本物か偽物かをこう判別することですね。で、御霊、聖霊の賜物の中に霊を見分ける賜物とありますけれども、その見分けるというのがあります。そして、吟味するというのがあるんですね。これはあることをじっくり観察するわけですね。例えば予言を吟味したり、あと自分自身を吟味したりするときに使われます。そして戒めるという言葉があります。これはあなたが、 間違ってるんですよというか人の誤りを示すことなんですね。で、責めるという言葉があります。これはもっと強い言葉で、あなたは間違ってますとですね、こうはっきりと確信を持ってその誤りを指摘することなんですね。で、こう様々な意味の裁くがあるんですけれども、イエスがここで裁いてはいけませんというのは罪に定めるという意味での裁くです。言い換えると人の荒探しをしたり、また過度に批判的になる、必要以上に批判的になることなんですね。で、この場合人の言ってることとかやってることに対してその動機までも裁くわけです。この人はこういうことやってるけど実は名誉のためにとかですね、こうやってるんだというような言い方があると思うんですけども、そういう、こう人の荒探しですね、それの裁くというのがここでイエス様が指摘されていることなんですね。で、私たちは目にはっきり見える罪ですね、不倫関係とかいろいろお金ごまかしたとかありますけれども、そういうものとは違って人が心の中で犯している罪については裁くことができない。なんならばそれを分からないわけですね。で、私たちがこの前勉強したように神のみがその人の動機について知っておられる方なんです。どのように思っている、どのように考えているですね、それを裁くのは、正しく裁くことができになるのは神のみなんですね。ですからイエス様は裁いてはいけませんと言われました。で、その理由として裁かれないためですって書いてあるんですね。私たちが人の荒探しをするとき、またはひどく批判的になるときに人を誤って裁くという罪を犯しています。神に対する罪です。で、その罪に対しては他の罪と同じように裁きを受けるわけですね。その罪に対しての裁きを受けるわけです。で、どのように裁かれるか、その内容が2節に書かれています。あなたが裁く通りにあなた方も裁かれ、あなたが測る通りにあなた方も測られます。私たちが他人を裁くと、その裁きの基準っていうのがあるわけなんですね。で、その基準がに従って私たちが裁かれるわけなんです。パウロは言いました。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちは他人を裁くとき、ほとんどの場合少し状況を変えて同じ原則を当てはめると自分も同じことをしていることに気づきます。その典型的な例がダビデという人物の生涯にありました。それは第2サムエル記の12章に書かれていますけれども、預言者のナタンは一つの話を彼にしたんですね。二人の人がいて、一人は多くの羊と牛を飼っていた富んだ人でしたけれども、もう一人はたった一匹のメス、メヒツジですね、メスの羊を飼っていた、この貧しい人だったんですね。で、お客さんが来たから彼のところからほふればいいのに、その奪い取ったわけなんですよね。で、その話をダビデが聞いたときに彼は非常に怒ってですね、そんなことをした男は死刑だって言ったんですけれども、ナタンはあなたがその男です、ですね。ダビデがウリアという人から彼の妻をバテシバという人を奪い取って、そしてウリアを殺した罪を指摘したんです。ダビデはたくさん妻がいたのにもかかわらず、彼は他の夫の妻を取ってですね、そしてその夫を殺したんですね。その罪を指摘したんですね。状況を変えたらですね、ダビデは死刑だと言ったんですけれども、それは実は同じ原則をですね、違った状況でただナタンを話しただけなんですよね。けれどもダビデは罪を告白しました。そして主が許されたんですね。私たちにも始まり、当てはまります。私たちが罪を告白するときに私たちの罪は許されて清められるわけですけれども、ですから死刑になることはなかったんですが、本来ならばダビデが裁いたように彼は裁かれなければならなかったんですね。したがってイエス様はあなたが測る通りにあなた方も測られますと言われました。けれども先ほど説明しましたように、裁きにもいろいろな種類があって、罪に定めるという意味の裁き以外は むしろ裁きを行うように聖書は命令しているんですね。3節からは、教会の人で明らかに罪を犯していることがはっきり発覚したとき、その兄弟を戒めたり責めたりするときの方法が書かれています。イエスはマタイ18章でこう言われています。またもしあなたの兄弟が罪を犯したら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです、ね、けれども気をつけなければいけないことがあります。3節見てください。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるのではありませんか。自分の目の兄弟の目の中の塵を取り抜こうとするのに、自分の目に針、つまり材木ですね、材木が目の中に入って取ろうとしているという、まあ、滑稽な光景なんですけれども、私たちがよくやっている過ちなんですね。というのは、人の欠点はよく見えるんですね。相手の欠点はよく見えますから、それを直そうとするわけなんです。けれどもほとんどの場合は自分が重大な問題を抱えているわけなんですね。そこでイエスは言われました。兄弟たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。兄弟を責めるためには、まず自分の針を取り除けなければいけません。つまり自分を吟味することです。パウロは、もし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんと言いました。自分を裁くときですね、特にこの聖書の言葉を読むときに、聖書の言葉っていうのは鏡に例えられているんですけれども、私たちの本当の姿が見えるわけです。私たちは自分自身が 本当の姿よりももっとこうマシだろうと思ってるんですね。それが見えてくるわけなんです。そして自分自身に対する正しい評価ができると、私たちはここに書かれている通りに物事をはっきりと把握することができるようになってくるわけなんですね。それでようやく兄弟、他の罪を犯しているそのクリシャンですね、それを正して罪から立ち上がれるように助けることができるわけなんですね。ただ6節に注意書きがあります。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはいけません。それを足で踏みにじり、向き直ってあなたを引き裂くでしょう。先ほどまでは兄弟という言葉が出ましたが、今度は豚、犬ですね。で、犬というとですね、日本でもアメリカでも可愛いものとして言われますけど、聖書の中では悪い、すごい悪い意味で使われています。豚も同じです。で、これはどういう意味かと言いますと、たとえ戒めたり責めたりしても、決して悔い改めたりしない固くなな人たちを避けなさいということなんですね。箴言の9章7節にはこう書かれています。あざける者を戒める者は自分が恥を受け、悪者を責める者は自分が傷を受ける。あざける者を責めるな、おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵ある者を責めよ、そうすれば彼はあなたを愛するであろうと。ですから聖なるものをそういう人たちに与えてはいけません。これで天の御国の義についてのイエスの戒めが終わりました。で、次からはイエスの言われたことを応答するように最後の呼びかけをされています。で、伝道集会で言うならば、伝道者が最後の招きを始めているようなものですね。で、主に3つの種類の呼びかけをされていますが、まず最初に7節の求めなさい、そして13節の狭い門から入りなさい、そして15節の偽預言者たちに気をつけなさいの3つです。では7節です。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者は開かれます。で、この御言葉はよく物質的な必要についての祈りだと解釈されますけれども、私は必ずしもそうだとは思いません。なぜならば、イエス様は物質的な必要についてすでに取り扱われてて、天の父が養ってくださると命令され約束してくださって、逆に神の国と神の義をまず第一に求めなさいと言われたんですね。求めなさいと。ですからここで求めなさいと言われているのは、今まで話したことですね。イエス様は様々な戒めを与えられましたが、それを守り行うことができるように求めて探して叩きなさいということなんですね。 で私たちは今までイエス様が天の御国に入るための義について説かれている部分を読んできたんですが、また見せかけの善行をしてはいけない、心配してはいけない、裁いてはいけない、今のところですね、そういう戒めを読んでですね、どう思われたでしょうか。で私はこのメッセージの準備をしていて、ああ俺もダメだって思ったんですね。ため息をついたんですけども、皆さんはどうでしょうかね。イエス様は私たちが自分でそれらを行うことを期待されていません。むしろそれらを行うことのできる力と知恵を神からいただけるように求め探し叩きなさいと命令されているんです。面白いことにギリシャ語では求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいとなっておって、しつこく願い続けることを勧めています。ですから、ああ俺もうダメだとため息をつき続けるのではなくて、求め続けなきゃいけないわけですね。で自分が天の御国の義の基準を満たしていないことを悟るたびに、神様僕にはそんなことはできないけれども、どうかあなたの助けによって行うことができるようにしてくださいと、しつこく諦めずに求め続けるわけです。その結果が見てください、与えられ見つけ出し開かれるわけです。そしてイエス様は誰であれとか言われてるんですね。クリスチャンなら誰にでも与えられている約束です。この約束の基盤になっている真理が次に書かれています。9節です。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょうか。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。再びここで神様があなた方の父として紹介されています。もう一度思い出していただきたいのは、私たちは宗教をしているのではないということですね。私たちの良い行いを積み上げて神の御前に正しいものと認められるようにしているのではありません。そうではなくて、天と地を作られた神を父と呼んで深い信頼を寄せること、つまり信仰による歩みをしているわけですね。イエス様は私たちに善を行う力が全くないことを私たち以上によく知っておられます。ですから自分の力で生きるのではなくて、神にしっかりと結びついて心を尽くして呼び頼んで神の力によって歩みなさいと命令されているんですね。この神との信頼関係がキリスト教の精髄なわけです。そしてこの神が私たちの願いに応えてくださることは、はっきりと確信を持って言うことができるんです。なぜならば、悪いものであっても子供に願ったものを与えるのですから、ましてや天におられる父は私たちを裏切ることは決してなさいません。ルカによる福音書における同じ記述にはこう書かれています。とすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。イエス様は復活後こう言われました。聖霊があなた方に望まれるとあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリア全土および地の果てにまで私の証人となります。イエス様は私たちがこの肉の弱さのためにできなくなっていることを代わりにしてくださったわけなんです。まず罪を受けなければいけなかったんですけど、キリストご自身がですね、私たちと同じ人間の姿になってくださって、その人間の姿においてこの十字架において裁かれたわけなんです。それによって私たちは御霊によって歩むこと、聖霊、神の御霊、神の霊によって歩むことが許されているわけです。パウロは言いました。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させることはありません。私たちは天の父に聖霊を与えてくださるように求めたことがあるでしょうか。もし皆さんの中で求めたことがないのであれば、今から求めてください。求め続けてください。そして皆さんのその祈りは必ず聞いてくださいます。それで12節です。何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。今天の父が私たちに良いものをくださる方として紹介されましたが、 神が私たちに良いことをしてくださったように私たちも他人に良くしてあげることが神の戒めの全てなんですね。で、他の箇所でイエス様は律法全体という預言者が神を愛し自分自身のように隣人を愛する律法にかかっているということを言われました。自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいというのは他人を愛することの別の言い方なわけですね。で、パウロも愛は隣人に対して害を与えません、それゆえ愛は律法を全うしますと言いましたけれども、日本人が愛という言葉を聞くとですね、こうロマンスを思い出すんですね。けれどもですね、今読んだ自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいという言葉であれば理解できると思います。イエスはこの神の戒めの根本をこのように一言でまとめられました。次は2つ目の呼びかけです。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。イエスがここまで教えられた天の御国の義への道は狭い門なんですね。当時天国に行ける道として広く認められていたのがパリサイ人と律法学者の教えと行いだったんですね。しかし彼らの行いは外面だけのものであって心が伴っていないことに誤りがありました。この一般的に認められている道が広い門であって多くの人々はその門から入っていったんですね。私たち日本人に広く認められている正しい道とは何でしょうか。人生いろいろな道があるとですね、多くの人は言うわけですね。けれども一定の物差しを持っています。若い時にしっかり勉強していい会社に入って、そして家の伝統を守って冠婚葬祭に出席しなければならないというふうにまとめられると思います。その線を外してなければ特に文句は言われないわけですね。だからたとえ夫が仕事以外のことしか考えず妻子を顧みなくても人々からは認められます。学生が成績のことばっかり考えて人生のことや生きる意味や目的を考えてなくても社会的には認められます。内面では心の葛藤や不安、また孤独感、虚しさなどあらゆる種類の心の悩みを持っていますが、それでも外見的にはまともな人として認められるわけですね。けれどもそれは広い道なんです。多くの人はそこに入っています。けれども自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じこの道肩に従っていく道は狭いものです。敵を愛して隠れたところで善行し止めに使えず人を裁かない道、決してたやすいことではないですね。けれどもこれが天国の御国に天国に到達するまでの道なわけですね。そしてまた人間には2つの門しかありません。見てください、滅びに至る門と命に至る門です。中間は存在しないんですね。狭い門から入って天の御国に入るか、広い門から入って悪魔と共に地獄に行ってしまうかのどちらかしかないわけです。それでは次に3つ目の呼びかけを読んでみましょう。偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。偽預言者についての呼びかけです。これはキリストの弟子になっている人たちをつまずかせる最も邪悪な存在の一つです。偽預言者の特徴は本性は狼なのに羊のなりをしてやってくることなんですね。弟子たちはイエスの説教をずっと聞いていましたが、それに実に似たことを偽預言者は教えるわけですね。見かけはクリスチャンと何ら変わらないんですが、実際はキリストの教えと正反対のことを行っています。そこで偽預言者をどのように見分けることができるか次に教えられています。16節、あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは岩からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木はみんな良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木はみんな切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。身によって見分けることですね。この身とは 彼らの教えと行いのどちらも含むわけです。で、私がアメリカにいるときに多くのエホバの証人たちが家を訪れたんですね。で、私はその人たちにさまざまな質問をぶつけました。イエス・キリストを神の御子として信じますか、またはあなたは信仰によって救われると信じますか、いろいろ質問したんですが、彼らの答えははいでした。そして彼らの話を聞いていると、部分的に私が教会で聞いている話とそっくりなんですね。もうそっくりそのままなわけです。ところがある人は私にこう言いました。あなたはクリスチャンのようですが、私もクリスチャンでした。私の親は熱心なクリスチャンで、私自身は毎週監督派の教会に通っていました。そこで私は反論したんですね。あなたがどんなに教会に通っても、また両親がクリスチャンでも、そのことがあなたをクリスチャンにするのではありません。あなたはクリスチャンではなかったし、今でもクリスチャンではないのです。自分の罪を悔い改めて、イエスを救い主で信じなければ救われないのですって言ったんです。そしたらその人は怒って帰ってきました。私と聖書のことを話しているときは、ほとんどクリスチャンと変わらない口の聞き方をするわけです。実のところは聖書について何にも知らないんですね。その人は教会に通うことが救いにつながると思っていたように、エホバの証人の一員として活動することが救いにつながると信じていたわけです。だからイエスは身によって見分けることができますと言われました。パウロもそういう人たちのことを次のように言っています。見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。また使徒ヨハネはこう言っています。あなた方のところに来る人で、この教えを持ってこない者は家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。イエスは偽預言者たちに気をつけなさいと言われました。次に、偽預言者たちに対する裁きが書かれています。私に向かって主よ主よという者が、みんな天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。で、ここで主よ主よと言う者がと書かれている通り、単なる口の告白は人を天国に入れません。イエスは主ですと言っても、イエスが主であること、主であることが生活の中で見えていなかったら、完全に矛盾しているわけですね。主よと言ってるわけです。ご主人様って言ってるのに、全然その人の言うことを聞いてなかったら完全に矛盾しているわけですね。本当にイエスは主ですと告白しているなら、自分の生活において主導権をイエスに明け渡して、イエスを中心にして生きることを求めていくはずです。その結果、その人は父の御心を行います。私たちと神との関係は、私たちが父の願われていることを行うところに現れています。私たちは聖書の中で行いによって救われるのではないということをよく知っているわけですけれども、そして信仰のみによって救われるんですが、信仰は行いによって現れてくるわけなんですね。本当の信仰は行いが伴っていくわけなんです。次を見ましょう。22節、その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行け。今度は言うだけじゃなくて行いも伴っているんですが、イエスの名によって超自然的な働きをしたわけですね。けれどもそれによっても天の御国に入れません。イエスは彼らに、私はあなた方を全然知らないと言われています。これは全く知識がないっていうこと、全く知識がないという意味で知らないじゃなくて、あなたと関係を何も持っていないということなんですね。イエスが主であり、そして弟子、私たちが弟子であり、イエスに愛されて私たちが愛していくという関係が全然存在してなかったんです。ですからイエスという名を使っても、こう魔術師と同じようにですね、この名を使ってですね、この悪霊が出てたり癒されたり予言がされたりしていくわけなんですね。けれどもイエス様は、不幸をなす者ども私から離れていけと言われたんですね。ですから大事なのはこの関係なんです。父の御心を行う関係なんですね。これでイエスの呼びかけが終わりました。最後にイエスは5章の3節からの説教の結論を話されています。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、 風が吹いてその家に打ちつけたが、誰も倒れません。それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私の言葉を聞いてそれを行いもない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。これは逆境に直面した私たちの姿が描かれています。土台を何にしているか、その土台によって結果が変わってくるわけですね。まずイエス様は言われました。私のこれらの言葉を聞いて、この聖書ですね、神の御言葉に根ざした信仰が大切なんです。私たちの生活はいつも順調だとは限りません。もし私たちの感情や気持ちを信仰の土台としていたら、何か逆境的なこう体験なことが起こった時に倒れてしまうわけです。けれどもキリストの御言葉に根ざす信仰生活を送れば、このように決して倒れることはない岩の上に建てられたものなんですね。でそれだけではないんですね。イエス様は言われました。私の言葉を聞いて行うものはとあります。聞くだけでなく自分の生活に適応させていくことが必要なんですね。私たちは今このようにして聖書を学んでいますけれども、ここは知識の蓄積の場所ではありません。聖霊様の導きによって学んだことを生活の中で具体的に実行していかなければいけないんですね。それによって逆境が来た時に動じることのない信仰が生まれるわけです。聞いていた人たちの反応を見てみましょう。28節、イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようではなく、権威ある者のように教えたからである。イエス様はずっと私はあなた方に言いますっていうふうに言われたんですね。権威を持って語られました。律法学者はあのラビはこの律法についてこうこう解釈してますというふうに他人の意見をですね、こうどんどん引用していったんですね。でちょうど大学の研究生がですね、自分の研究の成果を発表するように語っていったわけなんです。で自分の生活とは特に関わりを持たなくなるわけですね。けれどもイエス様は判決を下す裁判官のように、その教えは確信に満ち、その命令は絶対でした。なぜならばイエス様は最終的な権威者だったんですね。ブッダもモハメッドもここに道があるということは言いました。けれどもイエス・キリストは私が道ですって言われたんですね。イエス様は律法学者とか先生の一人でもなければ、また預言者の一人でもなく宗教者の一人でもないんです。むしろイエスご自身が律法の目的であって、イエスご自身が預言者たちが預言していた対象だったわけなんです。つまりメシア、キリスト、この世を司るものなの、王の王、主の主なわけですね。ただ本当に権威を持っているかは、その言葉に従うものが出てくることによって確かめられるわけですね。ですからここの群衆も非常に驚いたわけなんですけれども、そういう疑問を持っていたに違いありません。そこで8章と9章にはイエスの話されている言葉です。その話された言葉によってさまざまな人の病気が治り、死人までが命を吹き返す記述を読んでいくことができます。イエス様はご自分が天の御国の王であることを宣言されただけでなく、このことを立証されたわけですね。これを次回学びます。イエス様は天の御国の王でメシアなんですね。メシアというのは油注がれたという意味なんですけれども、この全てを支配されている方、また、いろんな意味があるんですけどね、そのような方なんですね。そしてこうイエス・キリストというのはいつも他の宗教とか全部と比べられるんですけど、全く次元を超えた方で、もう本当全ての元になっている方、全ての元になっている方なんですね。そのことがここで、話されてきました。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、今本当に最後のところを読むことができました。神様、本当にこの一つ一つの言葉を 読み聞き、本当にこのイエス様が単なる人間ではなくて、あなたご自身から使わされた御子キリストであることを私たちは知ることができています。この世の中はキリストを認めず無視して、そして何も関わりを持っていませんけれども、この日本でも 99% の人がクリスチャンじゃなく何もキリストを認めていませんけれども、それは広い道であり、滅びに行くその道は広く、多くの人がその中に入っていくとありました。天のお父様、しかし狭い門から入りなさいと言われました。そしてその狭い門は本当に狭くて、主よ本当に私たちこんなんでやっていけるのかと思ってしまうようなイエス様の厳しい命令がたくさんありました。しかし求めなさい、探しなさい、叩きなさい、求めれば与えられ、探せば見出し、叩けば開かれるんですとイエス様は言いました。主よ、あなたは私たちの父です。あなたは良い父です。私たちに良いものを与えてくださる父です。主よ、感謝いたします。この1週間、天のお父様、あなたが私たちにその力と知恵を与えてください。そしてキリストの弟子として、本当に自分を捨てて日々イエス様、自分の十字架を追って、そしてイエス様に従っていくことができますように助けてください。お願いいたします。主を感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。